皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。スタートは愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。このポッドキャストは来日前にレコーディングしておいたものですが、今日は DLS キッズ2日目になってるはずです。キッズセミナー今年も定員になるのが早かったですね。前のポッドキャストでお話ししたかな、キッズセミナー数を増やしてくださいという声をたくさん聞くんだけれども、私の中で迷いがあるって話。キッズの年齢に必要なのはセミナーでの基礎をやるのではなく、毎回のレッスンで基礎を徹底することだと思うのね。だから彼らにとってセミナー4日間参加が一番いい状況とは思えないんですよ。だけど今まで基礎をやってこなかった子にとってはいい経験になると思うし、基礎はつまらないと思っている子たちにとって楽しいかもと考えを変えてもらうっていうのも大事だろうし、何よりも必死にやるという経験や他の子たちと一緒に頑張るチームワーク的なものを体験してもらうっていうのはすごいプラスになると思うね。だからさ、悩むところなんですよ、キッズを増やすかどうか。リスナーの皆さんどう思う？なんて勝手に投げてみたりして。さて今日はそんなキッズの子たちにも当てはまる骨盤の成長についてお話ししていきます。ブログ記事にはレントゲン写真もついているので、そっちもぜひチェックしてください。では本文です。骨盤の成長、成長中の体を扱う人たちへ。 DLS には隠れてやっているプロジェクトがいくつかあります。例えば教師のためのバレエ解剖学講座には受講後1年のサポートグループがついてくるので、そこでライブ質問会をやったり復習をしたりしています。いろいろな波を聞く場所でもあるので、そこからたくさんのブログ記事のアイデアが生まれるのも自由。今日アップする写真はそのグループですでにお話し、先生方の間ですごく反響があったものです。また DLS メルマガでもアップして、やっぱり多くの人の心を打ったみたい。だからみんなにもシェアします。多分 DLS を読んでくれている人たちは解剖学についてある程度の知識があると思うの。じゃないと読んでてつまないしね、このブログ。すんごいマニアじゃない？みんなが知っているの事実としては、骨盤がお椀みたいな形、女性と男性では形が違う、子供の骨は発展途上であるという3つを知らないという人もいないと思う。どうだろう、当たり前でしょ。イラスト、グーグル、参考書とかで見る骨盤の絵、ボールドソケット関節だから丸い骨がお椀型の骨に収まってると。そこまでは大丈夫なんだけど、だいたいイラストにあるものは成人男性の骨盤が例に挙げられています。バレエをやっている人たちの男女比を考えると、ちょっと形が違うんだよという理解が必要なところはありますね。骨盤の成長というのも知っておかなければいけないところです。人間2歳半のこのレントゲンを見ると、体ができていない様子がすごくよくわかりますよね。ボールとソケットって、ボールは骨につながってないしさ、ソケットになるお椀の部分も見当たらない、そう、存在しないんです。小さい子たちを教えている先生方はこの骨盤を指導しています。これが小さい子たちに無理やりターンアウトはもちろん、5番ポジションなんで難しいことを教えない理由で、ぎゅうぎゅうストレッチをしない理由です。だって見て見てよ、関節としてできてないじゃん。次の写真、9歳の子の骨盤。先ほどの写真と比べると股関節のカップはありますが、9になっている部分が大腿骨とつながりきってはいません。そして骨盤の骨が割れているように見えると思うんだけれど、それはまだくっついていない証拠、つまり骨化が進んでいない証拠。レッスンも難しくなっている時期だとは思いますが、まだポアントなんて履けていない時期、足の骨たちはもっと成長が遅いんですよね。ターンアウトもゆっくりと筋肉を育てているはず。そしてここら辺の年齢から、我が名はバレエなどではトレーニングが始まりますね。この前トレーナーさんがツイッターで、柔軟性は小学生の体が10歳、12歳の時点から年齢とともに徐々に失われていく研究があると書いていましたが、私はその研究を読んだことがありません。確かに、だって骨がつながれば人体が強くなれば体は硬くなるでしょう。骨が硬くなるでしょう。そうしたくないとやってたらどうなるか。14歳のレントゲンを見てみましょうか。大腿骨がかなり普通の骨というか、みんなが知ってる骨の形にはなってきてるし、ボールとソケットもちゃんと見えるけれども、さっきお話しした骨がつながっていないと言ってたギャップ、あれがきれいにつながってないのが見えるね。大人の骨ではこの部分はギャップはなく、きれいにつながってるのが見えます。そしてこれが解剖学バージョンで見るイラストだけどさ、今バレエを習ってる人たちの何パーセントがこのような骨盤だろうか。ちっちゃいうちに必要な動きはとか、バレリアの卵に必要なものはなんていう記事はたくさん書いてきましたし、セミナーでもお話していますが、こんなにクリアにレントゲンで目の前で見ることができると、その意味が通じると思う。百聞は一見にしかずってやつ、本当ね。これらの写真はこの前私が勉強してきたセミナーの資料にありまして、オーナーさんに許可を取りました。 だからバレエ教師は解剖学を知らないと、だから私たちは勉強し続けないと、だから私たちは形ばっかりを追い求めてはいけないんだと。確かに無理やりストレッチをしても怪我しない子もいるかもしれない。小さいうちにバリエーションを練習してプロになった子もいるかもしれない。でもそれってバレエをやっている人口の何パーセントでしょうか。最後にもう一度1枚写真を載せます。矢印がついている部分、これが座骨ですね。これ座骨が剥離骨折している写真だそうです。ハムストリングの無理やりストレッチでなったそうです。そう、ストレッチは子供だったら骨折させる危険性があるんです。ちっちゃい子にワインの味わいがわかるでしょうか。ジュースでもいいよ、食事でもいい、深い味わいがとか口に残る後味がとか言います？言いませんよね。ほろ苦さっていうの、辛さが癖になるみたいな、そういうのって大人の言葉でしょ。ボキャブラリーは育てなければいけません。だからペアでやるストレッチでその子たちが本当に痛みを感じていないのか、どういう痛みなのかを伝え合えるコミュニケーションやボキャブラリーはあるのだろうか。痛みっていうのはその人によって様々な感じ方をするのに、それを伝えるだけの言葉がない子たちがペアでできるのだろうか。大人でも難しいのにさ。痛くなくてもストレッチが止まることはあります。例えば肘、いっぱいに伸ばすとコツンって止まるよね。ストレッチ筋肉されてます、上腕の二頭筋伸びてますとは感じないよね。それは骨と骨がぶつかってるから。痛くないから押して大丈夫って言ってると肘脱臼します。笑えませんが解剖学の理解がないとこうなっちゃうのね。そしてこの判断をちっちゃい子にできるかと言われたら無理よ。ストレッチがダメなわけではないということは何度も書いてますから今日は省きます。役立つストレッチもたくさんありますし、本にも載せてます。最近の子たちは特に体が硬いというのも知ってます。バレエや新体操など柔軟性が必要な特殊なスポーツやアートがあるのも知ってます。ただその土台となるのは人間の体、そして骨盤は体のセンター。治療する側としてバレエ学校でトレーニングをする身として、プロに求められるものを育てる方の職業として皆さんに伝えたいことはこういうことなんです。インスタとか YouTube の一角ではなく、ダンサーを治療している身として、舞台裏で怪我をしている子たちを受け止める側として、バレエ学校でうまくいかなかった脱落していく子どもたちを見る側として、現場から見えるものを私のできる限り最新の情報で皆さんにお届けしています。大人指導者としてハッピーダンシングをサポートするというのはこういうことだと思ってるんです。いかがでしたか。体のこと、成長のことを理解するとレッスン内容が変わると思うのね。これは大人バレリーナさんのレッスンでも一緒。人体が緩む方向、ストレッチの理論、筋肉の性質などが分かるだけで気をつけなければいけない部分が見えてくるはず。ということで来週のボトキャストはストレッチについて見ていきます。また来週同じチャンネル同じ曜日にお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。